今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、火曜日は皆さんの暮らしに関わる政策をテーマにお送りします。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、皆さんこんばんは。編集長補佐の三沢です。
アシスタントのデジタル編集本部の井上です。
さて、今回は毎日新聞の新年特集、ミュート社会、漢字で書くとですね、遮断する音と書くんですけども、ミュート社会という特集をやっていたんですが、それをですね、ご紹介したいと思っております。今日は実際に取材した記者をゲストに呼んで、おりまして、社会部の才川瞳記者、それから社会部の千脇光平記者、デジタル報道グループの、西本さほみ記者のお三方です。お三方、今日はよろしくお願いします。で、まず簡単にですね、自己紹介をお願いしたいのですが、才川さんからじゃあいきましょうか。
はい、はい、毎日新聞の社会部で記者をしている才川瞳と申します。
はい、
私は2008年に入社して、
はい、
千葉支局で5年間新人時代を過ごして、その後は東京の社会部で、基本的に記者をずっと続けています。
なるほど。
まあ、警視庁や、まあ、東京都庁などを担当して、今は社会部の遊軍記者として働いています。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ千脇さん行きましょうか。
はい、社会部の千脇と言います。はい、今日はよろしくお願いします。僕は才川さんと同期の2008年入社で、
はい、
高知とか、まあ、支局を経て、で大阪社会部で、今東京の社会部で今遊軍を担当しています。
はい、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。西本さん、お願いします。
はい、デジタル報道グループの西本と申します。
はい、
私は2020年入社で入りまして、その前前職時代北海道新聞で記者をしておりました。はい、香川県の高松支局で2年ほど記者をした後に、うん、今デジタル報道グループにおります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなど、いろいろなお話をお聞かせください。さて、ミュート社会という毎日新聞の企画、これお正月からですね、掲載、アウトプットしてたんですけども、この企画の、まあ、狙いというかコンセプトがですね、まあ、今の時代ですね、すごく情報が飛び交う中ですね、まあ、白か黒か他者の声にですね、耳を塞ぐというか、そのまさにミュートしてしまうというそういうことがですね、誤解とかですね、社会の分断を生んでいないかというですね、息苦しい社会になっていないかなんていう、そういう問題意識のもとですね、まあ、実際に歪みとか圧力とかが生じている現場をですね、記者が取材して、行ったという特集ですね。記事のリンクは貼っておきます。ぜひですね、まだお読みになってないという方はこれを機に読んでほしいんですが、で今日ですね、お三方来てもらってますので、実際にお三方書いた記事をですね、ちょっと中心にお話を進めていきたいんですけども、まずですね、才川さん、才川さんはポリティカル、これ、ポリコレ、
はい、
ポリティカル
ポリティカルコレクトネス、
コレクトネスですね。はい、で記事の見出しで言うと、ポリコレの呪縛逃れ描いた喜劇、うん、まあこれまずですね、ポリコレって才川さん、よく最近聞くようでよく分かってないんですけど、うん、はい、簡単に何でしたっけ、ポリコレって。
はい、ポリコレはそのポリティカルコレクトネスの略称なんですけども、うん、
はいはい、
まあ、一般的にはその政治的な正しさみたいな形で訳されることが多いんですが、
う
ん、
はい、
まあ、性別とか人種とか年齢とか見た目とか、
うん、
まあ、そういうもので差別とか偏見を含まない、まあ、中立的な表現をしましょうっていう考え方で、
はいはい、
まあ、一般的にまあ今こう性差別とか人種差別とか、あとは見た目の差別、はい、ルッキズムとか、
うん、
そういうものを是正して、まあこう多様性社会を実現させるものとして、こう世界的にこう広がっている考え方ではありますね。
はい、なるほどなるほど、はい、 それで才川さんがあの記事化したのは、うん、このポリコレを前にですね、はい、いわばこの表現者の方たちが、はい、いろんなご苦労しているっていう現場に行かれた、うん、わけですよね。
はい、
どちらに行かれたんでしたっけ？
あ、私はあの京都にある京都芸術大学っていうところで、はい、で、まあ、そこで文芸表現をこう学んでいる学生がいるんですけど、うん、まあ、そのゼミの現場っていうのを取材してきました。うん、
はい、まあ、この記事読むとその、うん、あれですよね、桃太郎で出てくる、
うん、そうですね、
おじいさん、おばあさん、はい、この順番、
うん
が男尊女卑ではみたいなセリフも出てくるんですけど、
う
んうん、まあ、なんかやっぱりその、はい、行き過ぎたなんていうんですか、ポリコリした、うん、行き過ぎたちょっと規制というか、うん、そういうがんじがらめというのは実際表現者の世界にあるんですか？
そうですね、うん、やっぱまあ実際 SNS とかでもその毎日のように著名人とか企業広告とかに対して、
はい、
まあ、いろんなこうそれは不適切だとか正しくないっていう、まあ、批判の投稿がされてて、まあそういうのがまあ個人が発信してるのはすごく自由なんですけど、うん、それが多分何千とか何万という塊になると炎上っていうふうに言われて、はいはいはいはい、で、まあ、その炎上になるとどうしてもそういう攻撃性とかが暴力的なものが増してって、うん、で、まあ、批判の矛先がそもそものその表現自体じゃなくて、
うん、
表現者だったり企業のそのものみたいなものに向くっていう、
うん、
で、やっぱりそういう炎上を恐れて、うん、まあ、我々も表現者、記者の表現者の一人かもしれないんですけど、やっぱりそういうものを恐れてなんか萎縮しちゃったりするのがあるんじゃないかなという問題意識からちょっと取材を進めていったっていう感じで、まあ、実際取材を進めるとその表現者の卵たちもやっぱりそういうポリコレっていうものをすごく意識して、まあ萎縮っていうものは避けられてないっていうのが現状見えてきたっていう感じですね。
そうか、我々記者もまあ表現者というか注意しないと、最近はね、
うん、そうですね、
炎上しないかとか、
やっぱり一つ一つの表現、はい、やっぱりね、起きてる事象を表現する立場なので、はい、まあ、その表現の言葉とかが正しいかどうかって、
はい、
まあ、新聞社だと校閲とかもいますけども、
で、そうですね、
そういうところでチェックはしていて、ただやっぱり記者自身が一番最初に記事を書く記者自身が多分、うん、あんまり炎上するとめんどくさいからとか、
うん、
炎上すると会社に迷惑かけるからって思ってこう規制してしまってるっていうのもゼロではないんじゃないかなみたいな思いもあって、うんうん、ちょっとこのテーマを選んだっていう感じなんですけど、
でもまさに脚本家というか小説家とかね、
うん、
こういった作品を作る世界って、うん、本当にその、どっちかというとその、まあ、ネガティブなね、障害とか、
うん、
性的な被害者の現実とか、
うん、
まあ、ジェンダーもそうですけど、
うん、
ちょっとなんか暗いところにスポットを当てないと、うん、作品自体がね、
そうですね、うん、
だからなんか僕なんか意外だったのは、そういう世界でもなんかポリコレっていうのを意識しちゃうと、
うん、
もう本当にいい作品って出てくるのかなって疑問が、
そうなんですよね、まさに。なのでこの取材させてもらったゼミの先生、はい、山田准教授っていう方は、
はいはいはい、
まあ、90年代からテレビとかの放送作家とかをすごくされてて、
はい、
やっぱり過去の昭和だったり、まあ、過去のテレビや出版メディアを見てたし、
うん、
今の出版とかのそこの比較をすごくされていて、
ね、うん、
やっぱり、まあ、過去は OK だったけど今はすごく表現の規制が加わっているっていう思いは持ってて、
うん、
まあ、そういう先生が学生を教えると、まあ、自由に書いていいよって言っても、
うん、
やっぱりすごくこう、それはこういうの書いちゃダメですよねとか、例えばまあ不良少年を描きたいって言うんだけども、だけど不良未成年者がタバコ吸ってる場面とか書くとやばいですよねって言ってくる学生がいるとか、やっぱり
もう最初から気にしちゃってるわけ
なんですね。そうですね、書きたい気持ちはあるけどこれ書くとまずいですかねって言ってくる学生がいたりとかして、うん、だから表現者って本当そもそもやっぱ自由な発想というかが必要なのに、
うん、
やっぱりで実際不良少年ってタバコは吸うし酒も飲むしっていう現実があるのに、
うん、
現実を歪めた形で表現しようとしてしまっているっていう、うん、なんかそういう危機感を持ってらっしゃいましたね。
確かに90年代とか80年代とかのドラマの再放送とか見ると、普通に先生は殴ってたりとか、
そうなんですよね。だから今じゃ放送できないなっていう、
ですよね、
言葉とかいろいろ、そうですね。
あ、
これなんかちなみに皆さんとかが記者で、まあどういうその書いたりするときとかに、その例えば一つの事柄についてのその今の現状のレベル感だったりとか、まあ表現とかでこうどういうふうにそれがここまで書いていいのかとかダメなのかとか確認したりとか、どういうふうに確認されたりすることが多いですか？
その表現そのものですか？
まあその、まあ、ここまでだったら OK だろうみたいなだったりとか、その結構それがやっぱり人によって違うから、やっぱりそれが OK な、これは OK だろうと思って言ったのがダメだったりとかっていうのはあると思う。まあそれもちろん人に多分話していきながら少しずつこうブラッシュアップしていくみたいなのとかもあったりすると思うんですけど、
私はその今の担当になる前とかは警察の担当だったので、まあどこまで何を書くかとか、この表現でいいのかっていうのは日々こう記者とかデスクとやり取りをしていたんですけど、やっぱりまあ書くとなったら、そのやっぱりそのなぜこれを書くのかとか、ここまで書くのかっていう理由付けが自分たちにできていれば、まあもしそれが批判を浴びた時にも説明はしやすいんだけれども、やっぱりふわっとした、まあなんとなく面白いからとか、ここまで書いちゃえとかだと、あとあと多分それこそ炎上した時に説明がつかないってなるのかなと思うので、すごくこうなんていうか、こうここまでは OK っていうはっきりしたルールがあるものでもないので、やっぱりデスクとかいろんな、まあ会社の社内の偉い人とか、そういう人とか校閲とかとやり取りを重ねながら表現していくっていう感じかなと思います。
あ、なるほど。確かに理由付けっていうところは大切な感じがします ね。これだ、三沢さんもあれじゃないですか、もしかするとちょっとその数年前と今だとやっぱその辺もだいぶこう感覚の部分とかもだいぶ変わってるんじゃないですか、そのあたりの、三沢さんが若手だった頃と。
そうですね、まあ新聞もそうですけど、友達とかのほら、テレビ局のね人たちなんかと話すと、
テレビもっとその辺が、
で、まあそれがね行き過ぎるともう面白いものをもう、まあ、ポリコレだけじゃないんですけど、いろんなねルールや規制の中でできないと判断したクリエイターがやっぱテレビの世界離れてったりするのはあるみたいなんですよね。だからそこが非常にまあ難しいというか、まあ我々もね記者だから当然その配慮なりルールは守らないといけないんですけど、そこで伝えたい本質が伝えられないというのはもっとまずいことかなって気はしますよね。才川さんの記事、はい、これ、はい、まだネットで、ね、読めますし、リンク貼っておきますので、はい、ぜひあの聞きの方、はい、まだ読んでない方をお読みいただければと思います、
はい。
今夜ブルーポストで、じゃあちょっとですね、次はですね、千脇さんいきましょうか。千脇さんの、はい、原稿はですね、陰謀論をテーマにしているのかな。
あ、はい、そうです。
そうですね、陰謀論、はい、なんか最近僕の周りの友達と結構ね、あ、こいつ好きだなみたいなね、陰謀論、まあ陰謀論、何を陰謀論っていうか置いといて、ちょっとなんかエッジの効いた論というのが、なんていうのかな、そういうのを好かれるみたいな風潮にありますよね。そんな中で千脇さんは、実際に どういった現場で何をどう取材したんでしたっけ。
はい、私は SNS、ま、SNS でですね、自分の家族が陰謀論にはまってしまったっていう、
はいはいはい、
悩みをこうずっとつぶやき続けてた方、に、まあ、接触をして、
はい、
で、まあ、お話を聞いたという感じですね。はい、はい、
これ記事もだから、その陰謀論のなんていうんですかね、発信元をたどっていかれてたと思うんですけども、はい、結局そのなんていうんですか、インフルエンサーっていうのか、まあお金儲けが目的なのかとかね、その辺は今回取材してみてどうお感じになりました？
僕が取材できた人間、うん、まあ、あのここに記事に載ってる人なんですけど、うん、インフルエンサーの方、はい、まあ、この人も本人は否定はしてましたけど、うん、まあ、取材した僕からすると、うん、まあ、なんていうかな、ビジネスでやってるんじゃないかなっていう印象を強く持たざるを得ないなっていうところがあって、うんうん、ただ、なんていうかな、こう本気でやってる人もおそらくいて、うん、つまりなんでみんな気づかないんだっていう、あ、
そうかそうか、うん、お金目当てじゃなくて、ね、本当に思想的に、はい、そう思い込んでそれを発信して理解してほしいと、
う
ん、
そうですね、うん、で自分の、あの主張をこう理解してもらうためのツールとして、はい、例えば本を出したりだとか、
はい、
その有料会員を獲得してこう SNS で発信したりだとかっていうことをやってる人も中にいると思うので、うん、そう、その人とこうビジネス目的でやってる人っていうのをこうやっぱり、うん、一緒に語るべきではないのかなっていうのは、うん、はい、そこはちょっと冷静に見ていかなきゃいけないなっていうのはちょっと感じましたけど、
うん、なんか確かに SNS 特にツイッターが出て以降ね、まあ世界中でその情報がまあ、簡単に取れる一方で、何が正しくて何がデマかとかの吟味が非常に難しくなったじゃないですか。皆さんもあれですか、その取材をねする中の情報の取り方としても結構その辺って難しい局面にあったりしませんか。
そうですね、だから、うん、まあ、僕らも基本だと思うんですけど、うん、もう一次情報に当たりに行く、
一次情報ですね、
はい、うん、だからなんかこう伝聞で書いたような情報だとか、うん、ネットの記事を、まあまあネットの情報をそのまま移すなんてことはもってのほかで、はいはいはい、必ずその発信元にやっぱり聞き、あの確認して情報を取ってくるっていうのは、
うん
うん、もうそれをやるしかないのかなという感じですけど
ね、
うん、
なるほど、はい、そうですね、一次情報の大切さってすごくあると思うんですけど、なかなかそこがね、我々はプロですからそれやりますけどね、一般の人はそんなこと やってられないしという合間にね、情報はすごく駆け巡ったりしてるわけですけど、
その一次情報をちゃんと取ってんのかっていうのの証明がなかなかウェブ上だり記事上で分かりづらいっていうのがまたややこしいですよね。なんかこんだけやってますっていうふうにこう、あ、大広げにするのもなんかちょっとどうかなっていう気もするたりもすると思うので、うん、そこがなんかもうちょっと伝わる手段があればいいのになとかって思った
りはよくありますよね。あとなんかツイッターとかやってると、僕もやってるんですけど、まあ、記者としてもそうかもしれないんですけど、 なんていうかあの情報発信もやっぱりエッジを聞かせた方が面白いし、まあそれが行き過ぎるとね、本当に何捏造みたいなことになっちゃうんだけど、やっぱりなんか面白く伝えたいっていう思いがあると、なんか その果てが陰謀論めいたね世界に行っちゃうのかなって気もするんですよね。
これさっきのその才川さんの記事のところで、うん、あのこの、ごめんなさい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あのエモくしたい、
エモくね、
うん、だこれも多分一つじゃないですか、もっとなんかエッジを聞かせたい、
そうですね、そうですね、で
もただでもあんまりエモくするとそういうことになっちゃうからってことで、うん、結構ありのままを書いたらそれはそれ、それそういうのが面白いんだっていうのになったりとかしたのは、うん、そこが難しいところだなっていつも、うん、多分あのここ数年やっぱそのエッジを立てろっていう風に社内でもいろいろなったりしてるんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、
でも数字求められる、ね、時代ですからね、
うんうん、
そこは意識せざるを得ないんでしょうけど、
うん、
これあの千秋さんにご質問なんですけど、はい、このインフルエンサーの方っていうのは千秋さんから見ても結構やっぱりその言い回しとかだったりとか、これはあれですか、ツイッター X なんですか、そもそもなんですか、 YouTube とかなんですか。
あ、YouTube、
あ、 YouTube なんです、
ね、あとはツイッター、
なるほど、うん、そのなんか説得力だったりとか言い回しの部分ですごい巧みだなとか思われる部分とかってありましたか。
あの見せ方が上手だなっていうのがあって、
あ、なるほど、
うん、なんていうかな、こうまあキラキラした服着てるんですけど、
キラキラした服、
うん、でなんかこうよどみなく言葉が出てくるんですよね、
うん、
ずっと喋ってるんで、
うん、
こうなんか、まあ、ちょっとこう、うん、嘘ついてる人とかだとちょっとこう矛盾が出てきたりとかすると思うんですけど、
うん、
結構もう次々こうなんか今回こんなことあったよねみたいな、
うん、
でそれって実はこうなんだみたいなのをこうなんかこうスムーズに喋ってるんで、うん、すごく、まあ、洗脳というと言い過ぎかもしれないけれど、
うん、まあ、でもちょっとハマっちゃう人はいそうだなという、
あとまあなんかいろいろ そういった界隈の人たちが書いてる本とか読んで、うん、まあ、まるで理解はできないんですけど、うん、なんかこうちょっとなんていうかな、スイッチが入っちゃうと全部つながってしまうよう なんか危険性っていうのを感じて、うん、つまりこう冷静に読めば全部おかしいよねっていうのが分かるんですけど、うん、どっかであれもしかしてこれって本当かもって思い出したら全部つながってきちゃうような、うん、なんかそんな怖さをすごく感じました、
うんうん、そうですよね、うん、YouTube 本当に僕も結構よく見ちゃうんですけども、あの全部が全部間違ってないんで役立つのも結構多かったりするので、そこの見極めがすごい難しいですよね。
でも YouTube で怖いのは、僕も YouTube 大好きで見まくってんですけど、あれってほらやっぱりあのおすすめおすすめって来るでしょ。そうすると知らず知らずのうちに、まあなんていうの、あの僕に近いね価値観とか考えの動画が基本的に必然的に上がってくるわけで、それを毎日見続けてればやっぱりこの原稿じゃないですけどね、陰謀論だとしても、あそうなんだって信じ込んじゃうのかなっていうね、すごく危険だなっていう、うん、昔 YouTube じゃないテレビなんかは強制的にほら7時からこの番組って見せられてたわけだけど、今はほらもう嫌いなジャンルとか関心ないのはシャットアウト、まさに入ってこないですよね耳にね。だから知らず知らず、ね、こういう現実が広がってると考えるとちょっと恐ろしいなって気はしますよね。
そうですね。
三沢さんは新しい情報をどうやって手に入れてるんですか。
何が
新しい情報とか。
新しい情報、
はい、
いや、だからあれほとんどもう僕はあれですよ、あの YouTube もそうだし SNS もそうだし、あのなんていうんですかね、政治とか経済的な、まあ経済は特にね、経済政策って正解がないので右も左もないので、そこはやっぱ片っ端から情報を集めなきゃいけない中で、それはやっぱり紙の新聞とか、あの今までのこの会社に来なくて言ってダメなんですけど、ダメですよね大手メディアだけ見ててもね、
うん、そうですか。逆にいろんな本当、その新しい媒体含めていろいろ、ね、
だから僕は逆に意識的に自分と違う、なんていうかな、明らかに違う主張の論述を張ってる人たちをあえて求めていったりも しますけどね、うんうんうん、そっちの方が逆に面白、そっちを面白がることもできたりするので、うん、でもそうじゃなくて本当に自分の好きなもの、関心のあるものだけがやっぱり、まあ、YouTube だけじゃないじゃないですか、うん、どんどんおすすめおすすめでガンガン来るのでね、でそれを消化しきれないぐらい来るじゃないですか。
そうですね。
だからそれはそれでやっぱ毎日楽しくなるし、
うん、
非常にそうやってそういう日々が連続するとどうなっちゃうのかなっていうのはね、うん、まさにこの企画のテーマじゃないですけど、うん、知らずのうちに違った声をなんかシャオンミュートしちゃってるのかなって気はしますよね。はい、千脇さんの記事もぜひですね読んでほしいと思います。リンク貼っときますので、はい、今夜ブルーポストで。そしてですね、じゃあ西本さんいきましょうか。
はい、
西本さんはこれはあれですか、あのSNS で話題になってたあの香川県のね、
そうですね、
あの琴浪未来館っていう、まあ多分知ってる人もね、はい、いると思いますけど、ここの、はい、あの子供がね、いわゆるまあ子供がの声とかが うるさいというかなので、うん、高齢者がちょっと子供が入れないスペース作ろうかみたいなね、
うん、
そういったことがまあ SNS として発信されたっていうところはなんか知ってる人は知ってると思うんですよね。
はい、
それが本当なのかっていうので西本さんちょっと現場に行ってみた感じ
ですね。そうですね、うん、今おっしゃった通りその取材の端緒というのがそもそも SNS の、うん、あのひろゆきさんの、はい、有名なインフルエンサーの方が、うん、その子供に人気の施設を子供が来ないようにおもちゃと漫画を撤去っていうテキストでこうツイートされて、それがだいたい1000万閲覧回数、まあ3万弱いいねぐらい当時ついていて、
はい、
でまあそれを見た X ユーザーの方が、うん、まあ皆さんその子供、高齢者が子供を邪魔者にしているだとか、うん、まあそういう、まあある種老害ではみたいな、うん、ちょっとあのかなりその地域の高齢者の方に批判する内容の投稿がもうほぼ 99% ぐらいを占めて、うん、 ておりまして、まあ、この記事も読んでいただければ分かるんですけども、もともと、あの、私は高松支局、香川県に、あの、支局の記者を、はい、していて、まあ、この問題も実はその、そこも、ひろゆきさんが拡散する前にすでに、
あ
の、取材着手をして、
うん、あ、そうだったんだ。は
い、その当時の運営団体の方にお話を聞いたりしてたんですけど、ちょっとそこでやっぱり、これを、まあ、記事にするにあたって、うん、まあ、その、他の、お立場の住民の方のお声とかを聞かないと、うん、ちょっとその子供を邪魔者にしているという論調に乗っかってしまうことによって何か地域に良くないことがあるのではないかという、ちょっとこう悩、記者としてもちょっと結構悩んでしまって、うん、そうしてるうちにこの炎上が起きてしまったという、うん、そういった経緯の取材になりました、
うん、なんかまさに僕自戒を込めて言うと、これなんか僕あの昔ですね、まさにあの香川じゃないんですけど、はい、子供の声がねもううるさいから子供が入れない公園を作ろうなんていう市があって、そこが僕取材してね、で、まあ、悲しい社会になっちゃったなっていう取材したのがあったんでこの見た時けしからんなと思っちゃって、
いやそれはもう本当に正常な反応というか、うん、やっぱり子供を高齢者が邪魔者にしているっていう、そのかなり強いインパクトのある文脈ですよ ね、うん、でもしそれが本当だったとしたら本当にひどいことだなって、うんね、ま、私も取材開始当時はそういう思いでこう始めていて、はい、まあ、ただ そこをやっぱり SNS でのこう発信のされ方っていうのが、その、うん、まあ、事実の一断面をこう、まあ、切り取ってといいますか、うん、まあ、それで拡散しやすい形で、まあ、拡散されて、うん、で、まあ、その情報の受け取り手も、あ、これはひどいとか、なんとかしなきゃっていう、すごく善意で、この拡散された方が大勢いらっしゃったなというのが、今回の印象でしたね。うん
うん、まあ、拡散したいっていう思いもね、強いんでしょうしね。
そうですね。本当に、その、まあ、今、少子化とかいろんな問題で、こう、子ども大事にされてないっていうような、はい、まあ、それも社会の課題としてあるというところなので、うん、はい、それは、あの、すごく私も、気持ちは分かるんですけども、うん、一方でその、あの地域の、その実情、やっぱりそのネットだけでは全く見えてこない、うん、ちゃんと足を運んで、
う
ん、一人一人住民の皆さんにお話を聞くと、うん、あの全く違う実相がこう浮かび上がったなっていう、うん、本当に取材して身につまされるような経験でした。なるほどね。うん、
さっきのね、一時情報の話じゃないですけど、まさに僕なんか一時情報を取らずにね、あの こうだって、ああけしからんっていうね、自分の感情をそこで揺さぶられるっていうのがやっぱ多々あるんだなと。井上さんどうですか。
いや、これ SNS で結構たまに来ますよね。それで100万リツイートとかされたりしてると、なんか、まあ、僕はそれはさすがにリツイートしたりはしないんですけど、あ、リポストしたりはしないですけど、うん、なんかそれだけ見ると、あ、日本全国的にこういう風潮なんだっていうふうに勘違いしますよね、多分皆さん、うん、はい。あ、まあ、んだ、これ難しいですよね。それで本当に本当に良くなることもたまに結構ありますから。
そうですね、うん、本当にあの例えばその弱い立場にあってこう声を上げられない人が、うん、まあ、そういった自分の受けた被害をこうネット SNS を通じて告発して、それがムーブメントになってこう世の中が良くなるみたいな事象もたくさんあるので、うん、その SNS が全部悪だというふうには思わないですけれども、やっぱりでもそれがこう拡散、あのさっきの才川さんのお話にもあったように、うん、こう一企業とか一個人の攻撃という形でこう、うん、インパクトを持つとちょっと危ないのかなというふうに思いますね、うん。
そうですね、攻撃はちょっとまずいですよね、絶対。はい、これ記事の中でその、まあ、その、まあ、自治体がどうできたかみたいなところっていうのにも少し触れられてたと思うんですけども、
はい、
これ実際自治体でどこまでできるもんなんですか。そのいや、そこも結構難しいんじゃないかなって個人的には
思って。そうですね、まあ、自治体にもあのその支局時代から取材をしてはいたんですけれども、やっぱりなかなかこう答えづらい、うん、あのまあ、実はこういうあのトラブルとか人間関係のこう、うん、もつれがあってみたいなことって、なかなか行政としてはあの我々報道機関に、まあ、答えられなかったところもあったのかな、うん、というところで、やっぱりこう、うん、 現地に行って取材してお声を聞いて、まあ、いろんな立場の方に聞いていると、まあ、一人の方はそのクレーム苦情だというふうにお答えになるでしょうし、まあ、違う立場の方だといやいやこちらはこういう意見を伝えていたけれども、そのちょっとコミュニケーションが取れなくてとか、まあ、今回のその琴波内閣の取材はそういった話がかなり出てきたので、ちょっとやっぱりこういう真相は実はこうでしたみたいな、なんかこうストーリーに飛びつくのもちょっと危ない。
そうですよね。それ言えるためにはかなりの人に取材しないと。
今回もそうです、30人ぐらい。
そんなに取材したんですか。
取材メモだけで16万字ぐらいになって、その本当にごく一部を記事にしたっていう形だったので。
30人ですか。30人以上ですか。
人、そうです、全部合わせたらそれぐらい。
支局時代にいた時から全部含めてってことですね。
ああ、なるほど。それでもやっぱりこう、でも結局その地域がよくしたいっていう方の思いがあるっていうことを最後に伝えたいなと思って、その住民の方のお声なんかも入れた記事の構成になりました。
なるほど、はい、
すごいですね、30人。まあでも新聞はやっぱり1聞いて1書くっていうのはダメでね、やっぱり10聞いて1書くっていう、その書く何倍も取材をするのが鉄則なので。とはいえ、まあ、30人の取材はそれはちょっと、でもそこでもね、なかなか見えてこないものがたくさんあるわけですもんね。
はい、必ず取材にお答えいただける方ばかりではありませんし、
はい、まあ、そんな西本さんのね、力作の記事もじゃあちょっとリンクに貼ってますんで、ちょっとだからお正月明けのね、1月の記事なんでね、ちょっともうあれか、時経っちゃったんですけど、もう一度ねリンク貼っておきますので、ぜひお読みいただきたいなと思います。今夜ブルーポストで、毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、本日はここまで。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りをお寄せください。投稿は X でハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載しているフォーム、ボイシーでお聞きの方はボイシーコメント欄からもお願いします。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。いいねボタンもお願いします。コメントも嬉しいですが、いいねフォローだけでも励みになります。それでは本日は毎日新聞編集長補佐の、三沢と、記者の方、才川さん、千秋さん、西本さん、お三方、そして井上さん、
はい、井上がお送りしました。
お送りしました。今日も ここまで聞いてくださって
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。